本田健の人生相談ディア健。皆さんこんにちは、小林もなかです。本田健の人生相談ディア健。健さん、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、今回オープニングで伺いたいんですけれども、本田健オンラインセミナープログラム2021というものが1月からスタートしているんですけれども、
はい、
これは生ではなくて、実際に健さんがリアルでというよりはオンラインでずっと配信をしていくというものなんですよね。
そうですね、去年1年間最初やり始めてた、そのリアルで僕がやってるセミナーの、オンライン視聴の部分だけってことですね。
はい、どうですか、実際にこう反響は。まだ始まって少しですけれども、
はい、届いてますか？今ですね、やっぱり Facebook ページがすごく盛り上がってて、そこでしかこう情報アップしないというか、今その僕がやってるっていうのはオンラインサロンと、それから本田健書店と、この YouTube のねディア健が主なんですけども、今そういうこう全てのその情報をアップする場所があんまりなくて、例えばワクチンの最新の情報が出たとかっていう風なの、そのオンラインサロンってもう何千人も人がいるので、それだとね、ちょっと皆さんがそれに興味があるわけじゃないので、そんなんばっかりこう出されたら迷惑っていうところがありますけど、1年間コースの人はね、そういったことに興味を持ったりとか、人生をどうやって生きるのかって、僕にすごく近い人たちなので、なので僕が最新のこういうデータが出ました。時には英語、時には日本語。日本語が大体多いですけども、そういうので最新のそういう僕がどういうのをニュースのソースにしてるのかっていうのをアップしたりだとか、それに対してコメントをもらったりだとか、質問があったらそれに返したりだとかってことを結構積極的にやってます。
そうするとより今の健さんっていうものが感じられるっていうことですよね。
そうですね。
何を感じて、どこからそういう情報を得てるか、
はい、現状の現在進行形で、その例えばそのアメリカの議会襲撃あったけどどうなのかとかっていうのは、そのすぐ速報で僕はニュース解説をしたりだとかっていうこともやってます。
これは月に1回なんですね、健さんのセミナーがオンラインで。
月に1回なんですけど、その週に、そうですね、多い時には 4、5日いろいろアップしたりだとかってことをやっています。
そうなんですね。ちなみに今であれば1月分のものもまだ残っているということなので、
はいはい、
ぜひ今から参加してみたいということは、ホームページからぜひご確認ください。
はい、見てみてください。
はい、それでは本田健の人生相談ディア健、今回も最後までお楽しみください。
本田健の人生相談ディア健。
続いては人生相談のコーナーです。このコーナーではリスナーの方からいただいた質問に健さんに立体話法でお答えしていただきます。まずはラジオネームすずさんです。健さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
今婚活をしているのですが、なかなか恋人ができません。男友達には隙がないんだよねと言われるんですが、ゆっくり喋るのも自分らしくないし、女性らしい隙を作れるのでしょうか。健さん、アドバイスをお願いします。この好きって何ですか？
確かにね、これ言われても困りますよね。
そうなんですよ、好きがないって言われても、じゃあどうやって作ったらいいんだろうって本当に思うと思うんですけれど。
そうですよね、一つにはね、そのこうリラックスしてないってことだと思うんですよ。で、別に早く喋ってるとかそういうことじゃないと思うんですけど、例えば相手を受け入れて、そしてそのどうなんですかっていうキャッチボールみたいなのがあったりだとかね、例えば映画とかそういうのを誘おうと思った時に、誘う前から私映画興味ないんですよ、言っときますけど、みたいなこと言われちゃうんじゃないかなっていうふうに思わせたりする人っていますよね。
思わせちゃってる、実際にそう言わなくても相手がそう感じちゃうってことですよね。
そうです、そうです。だからなんかこうピーンとこう来るなみたいなバリを張ってるみたいな、そういうふうな印象だと思います。
そのバリアってどうしたらじゃあ相手が感じないようにできるんですかね。
それはね、だから人のことが怖いとか人が嫌だとか拒絶してるとそういうふうに感じるんですよね。 だから特に男性に対して、その逆に言うとね、好きだらけの女性がいるとしましょうよ。
あ、
そしたら皆さんもそういう人あったかと思うんですけど、どんな人にもなんか媚びを売るみたいな、みたいな、わからないですけど、そういう人って言いますよね。で、例えばそういうが好きがあるっていうふうだとすると、そのちょうど中間に行けばいいわけで、
実際ね、女性からの質問は全員じゃないと思うけど、私のからの検査に聞きたいんですけど、好きがある女性ってやっぱり男性って好きなんですか？
いや、必ずしもそういうわけじゃないと思いますよ。ただそのちょっと誘おうとした時に、なんかビシッと拒絶されそうだっていうふうに思うのか、なんかとりあえず一旦受け止めてくれそうなのかって言っても違いますよね。
うん、
だから例えば映画のチケットが2枚あるんですけどって言った時に、すごいバカにされそうだなと思ったら、もう怖くて誘えないけど、あ、映画嬉しいんですけど、ちょっと残業が立て込んでてっていうふうに上手に断ってくれたりとかすると、安心というわけじゃないけど、断られてもそこまで傷つかなくて済みますよね。
いや、これ好きがないんだよねって言われる女性の方が傷つくと思うんですよね。そんなことない、本当おでこに好きあるわけじゃないですって貼っときたい。
確かに。でもね、これ言ってくれる男性がいるっていうのはありがたいことですよね。
ああ、そっか。
そうそう、そういうふうに、なんかこうちゃんと言ってくれる人が周りにいるっていうのはすごいありがたいことですよ。
ああ、いや、だからその好きがないって言われたとして、じゃあどういうふうにその拒絶、自分はしない人間ですよっていうのを出すってどうしたらいいんでしょうね。
でもそれは例えばその男性女性関わらず、やっぱり友人としてこうリラックスして付き合えるかどうかってことなんじゃないでしょうか。
はい、
それがね、すごく僕は大事だと思いますよ。だから別にその女性として好きをね、そうなんか見せて、ミニスカート履くとか、そういうことじゃないと思うんですよ。だからそういう意味では、そのこう友情をちゃんと持てそうな、そういうふうな感じのなんかオープンさっていうのが求められてるっていうふうに解釈したらどうでしょうか。
なかなか難しいですね。なんかそんなことないのになっていたくても、相手にそう取られちゃったら、そういう自分像みたいなのが一人歩きしちゃったりするんですもんね。
ただでもそれが人にそういう印象を与えてるってことは理解しておかないと、やっぱり走ってる何かが相手を感じさせるってことですから。
ああ、そういうことなんですね。はい、すずさん、質問ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いてはさつきさんです。今実の父と同居をして介護をしながら生活をして3年になります。父の地方が進んでいることもあり、仕事をしながら親の介護をする日々に、正直体も心も疲れてしまいました。誰かに話を聞いてもらいたいと思いつつ、気軽に話せる友人もいません。犠牲感も感じますが、親の介護をやめることができずに苦しいです。こんな状況の中で気持ちを保つ方法があれば教えてほしいです。
はい、はい、ありがとうございます。さつきさんね、すごい親孝行な方だなっていうふうに思いますけど、ちょっと真面目すぎるかもしれませんね。その親の介護で例えば一生を終えていいのかっていうことを考えたら、そんなことないって思うと思うんです。僕の知り合いにね、親の介護をやりながら老老介護みたいな感じで、お父さんが89かなんかで、で本人も60代半ばだったんですけど、その介護して7、8年やってるうちに自分が癌になっちゃって、でもうその間にですね、そのお父さんは全然元気なんだけど、自分はその本当にその癌が進行していくっていう中で、もう本当に介護じゃなくて自分の人生を生きるってことで、上手にヘルパーさんとか施設の方に預けて自分の人生を生き始めて癌が治ったって方がいるんですけど、そのやはりね、自分の人生がないと、その人の例えば世話をするだけの人生、人の世話っていうのは子供の世話して子育てが終わったら介護 で気がついたら60になってましたって人たちは結構いると思うんですけど、やはり自分の人生も必要だと思います。なので それにはやっぱり友人も必要だし、例えば自分のパートナーとか欲しかったら、やっぱりそういうふうな、その介護をしながらだってデートすることもできるわけですから、僕ならやっぱりそういう介護とかをしているような人たちのこう Facebook グループとかそういうのに入ってみるとか、そういう近所の話し会に行ってみるとか、あるいは自分の趣味みたいなものをちょっと考えてみる、例えば料理教室に行ってみるとか、なんかそうい こう自分の楽しみっていうか、それをこうやっぱり広げていかないことには、その親に人生を占有されてしまったら、それはですね、お父さんも望んでないことなんじゃないかなと思うので、ぜひその時は自分の人生をどうやって作っていくのかってことを考えていただきたいですよね。やっぱり本人が幸せじゃないと、ちゃんとした介護もできないでしょうし、具体的には多分だから 例えばデイケアとかで今例えば行ってなかったらそれ週に1回来てもらうとか週に3回来てもらうとか、そういうふうなのが必要なんじゃないかなと思いますし、うん、そのまずやっぱり友達、そしてそういうパートナーの人がいればもう全然多分気分が違うと思います。そして何よりも一番まずいのはなんかねこの生活が一生続くっていうふうに感じている時にもう嫌になっちゃうんですよ。例えばでは僕はこれが占い師でね、あなたは半年後に最愛のパートナーと出会ってめちゃくちゃ幸せになってますよって言われたらね、全く同じ介護の状態が変わってなかったとしても、そうですかって言って全然気分が変わるはずです、もしそれを信じることができたら。なので明るい未来が見えなくなってるっていうのが一番の問題だと思ってください。
ね、子供からの立場でいけばしてあげたいし、またなんか誰かに任せちゃったら無責任かなって自分を責めちゃったり、でも親からの立場だと確かにケンさんおっしゃるように自分のお世話だけでもう息詰まっちゃってるようにはなってほしくないって思うだろうし、なかなか難しいですね。
ですよね。なのでその、まあ、僕がね父親だったらもう本当にその娘の人生を台無しにして、その自分の介護はもう絶対してほしくないですね。それだともう僕は自分で、まあ、死ぬかどっか猫みたいになんか急にいなくなる、だから方を選択しますね。それぐらいやっぱり大切なことだと思うので、ぜひご自身の人生を生きてください。
質問ありがとうございました。以上人生相談のコーナーでした。
本田健の人生相談ディア健。
続いてはラジオミニセミナーのコーナーです。今週のテーマは悲しみの乗り越え方ということで、なんとなくね先ほど の質問メッセージにもちょっと通じるところもあるのかもしれませんけれども、リスナーの皆さんの中でもそうだと思いますけれども、どんな人でも日常の生活の中で嬉しいこと、それから悲しいこと、辛いことっていろんな経験があると思うんです。で嬉しいことっていうのは人と分かち合ったり、ね、こんなことあってねっていうふうに言いやすいと思うんですけれども、やっぱり辛い経験とか悲しみとか、先ほど の親御さんの介護だとなかなか人に言えてませんとか、そういうなんかネガティブなことってやはり情報を共有しにくいんじゃないかなと思っていまして、よりそのプライベートなことになればなるほどネガティブな側面っていうのは相手に言いづらかったり、また自分がちょっとそのかっこよくいたいなっていう、いいように思われてたいなっていうことも含めて言いづらいと思うんですけれども、まあ、悲しみとか不安とか辛さとかそういうものをそのどういうふうにしたら乗り越えていけるのかっていうことで伺いたいんですけれども、人に伝えるって大きなことですかね、ケンさん。
やっぱりね、その人の性格によるんですよね。悲しい時に一人でいたいっていう人もいるんですよ。で、そして全く悲しみを感じずに仕事だけをして吹っ切れる人もいるんですよね。で、例えば僕の周りで最近家族を亡くした方が何人かいるんですけど、そう対照的なのはね、それぞれ全然悲しみに対する態度が違うってことなんです。これいい悪いじゃないですよ。一人はすごく仕事を今まで以上に入れて、めちゃくちゃ頑張るっていうやり方をしてる人がいるんですよね。で、一人は全部やめてしまってじっくりその自分 その亡くなった家族について 2、3 週間ちょっと考えたいからっていうので、そういうふうに休んでる人もいますし、でもう一人はもう家族とその旅行に行って、その自分のね、その亡くなった家族が、好きだった場所を訪ねて歩くっていう、そういうある意味ヒーリングジャーニーみたいなもんですよね。そういうふうに出てる人もいるし、でそのもう一人はそのいろんな文章にね、今の自分の気持ちをそのまとめてるって人もいるんです。なのでその悲しみの乗り越え方って本当それぞれなんですよ。で、一生でこれ乗り越えられない人もいますよね。例えばその悲劇的な形で自分のお子さんを亡くした方っていうのは、そのある意味で一生やっぱり乗り越えられないような悲しみだと思います。で、僕はその悲しみをね、どっかのタイミングで乗り越えられるっていうふうには思ってないんです。やっぱりこの悲しみっていうのは失ったことに対する気持ちですよね。で、その例えば自分が大切だった仕事がなくなるっていうのも、 多分一生ずっと残る、気持ちかもしれませんし、だから必ずしもその乗り越えなくちゃいけないっていうことはないと思いますよ。自分でどういうふうに向き合ったらいいのかって向き合い方ですよね。でそれが人に話したら楽になる人もいれば、一人でシーンとしてる人もいれば、文章で書く人もいれば、仕事にもう打ち込んで忘れてしまうっていうのも一つの方法なんじゃないかなと思います。
実際健さんご自身は、
僕はまあその悲しみの度合いによりますよね。例えば財布なくしたって時はもういろいろ騒ぎ立ててみんなに話をして、もう財布なくなっちゃったよって言ってなんかみんな知ってるみたいな、そういうふうなあれかもしれないし、例えばでも、その、ね、自分の、そのパートナーが亡くなったり娘が亡くなったりとかすると、多分なんか誰かと話したりとかっていうよりは、僕は多分そういう大きな悲しみの場合は静かにいたいでしょうね。父親が亡くなった時は逆に すごくこう仕事っていうかライフワークをすることでなんかその悲しみを消化したって感じがありますし、母親が亡くなった時は多分1週間か10日か何もせずにシーンとしてたっていう時間もありましたね。なのでそのなんかこう悲しみのその度合いというか、それによって多分対処の仕方も随分違うんじゃないですか。なんかもう悲しいことがあっても一晩泣いたらパッと忘れられるようなこともあるかもしれませんしね。
そうですね。そう考えるとその人によっても違うし、その出来事によっても同じ人間でもそうやって違いますもんね、消化の仕方って、う
ん、そうなんです。なのでその、やっぱり一番厳しいのはあれですよね。全くそれを見ないままなんかこう仕事に逃げ込んだら、その、なんかこう溜めてたものがその絆創膏を貼ってただけでね、それがそのどんどん中で生んでしまってるってことはあるでしょうね。だから本当はそういう悲しいこととか辛いことがあったら、それをちゃんと見て感じて誰かと話をしたりとかすると本当はいいでしょうね。その方が癒しにはつながります。でもね、癒しを拒否する人たちも結構多いんですよ。
それはどうしてですか？その自分自身の癒しをっていうことですか？
そうだって、っていうのはある意味でその悲しみを再体験しなくちゃいけなくなりますよね。
そうですね、
だからそういうふうなことはもうやらずに、もとにかく仕事をやる、仕事を入れるみたいな、そういった生き方もありますからね。
そうですね。私のお友達でもお子さん亡くされてる方もいて、中にはそれをこう伝え続けるっていうことをしている方もいるから、自分だったらそれができるかなって思いますけれど、本当にそれぞれで癒し方もまた違うっていうことですよね。
そうなんですよ。例えば、ね、さっきのお子さんが亡くなった例にしても、そのお子さんのことをずっと語ることで癒しが進む人もいれば、もう全く忘れて別のことをやるっていうことでもありますよね。例えばね、もう少し身近な例でいくと、ペットが亡くなった時のペットロスの対処の仕方って全然違うんですよね。
確かにそうですね。
同じ方のその犬、例えばダックスフンドだったらダックスフンドを買ってきてラッキーって思う人もいるんですよ。
確かに、うちの家族の場合はもうがむしゃらに動きまくりました、考えないようにするために
例えばね、そう面白いのがね、その同じダックスフンドをもう絶対買えないって、前と同じ犬種じゃなくてね、その今度はチワワにするとかっていう風な人もいれば、全く同じ犬種を買ってきて、ね、例えばこうそのなんかジョンが生まれ変わったみたいな形で、ジョンは死んでないみたいな、なんかそういう変な形の否定みたいなね、ジョンとしてみたいな、なんかそういう形で、そのなんかそうすると表面上はなんかそのペット亡くなってなくてまた生きてるみたいな感じに思えますよね。
そう、確かにいろんなパターンありますね、ペットロスの。
犬は飼えないっていう人もいますしね。
そうですね。そう考えると本当に悲しみの乗り越え方って一つではないし、その性格じゃなくって自分の中でも出方がその時のによって違うっていうのも分かりましたね、今のお話伺っていて。
そうですね。なので一番困るのはパートナーで悲しみのその乗り越え方が違うと、やっぱり離婚する人多いですね。お子さんが亡くなったから離婚するカップルって結構多いんですけど、お子さんが一人の場合ね、二人以上いる場合は比較的別れないんですけど、その一人が亡くなって別れる場合っていうのは、やっぱりこの悲しみの乗り越え方が違うからっていうのは僕はあるんじゃないかと思います。
そうですね。ということで、今週のラジオミニセミナーは 悲しみの乗り越え方、改めて健さんに伺いました。健さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本田健の人生相談、ディアー健。
続いてはケンズライブラリーのコーナーです。皆さんが人生を幸せにより豊かに過ごせるための特別な一冊ご紹介しています。まずはリスナーの方です。ラジオネーム新一さん。私が紹介したい本は岩本光弘さんの見えないからこそ見えた光、絶望を希望に変える生き方という本です。16歳にして全盲となった著者が、亡き叔父からの光を失ったお前にしかできない使命がある、全盲となったお前がポジティブに生きることで多くの人々に希望を与え、絶望から救うんだ、だから逃げるなという天の声を聞き、富士登山、フルマラソン、ヨットなどに挑戦し達成していくストーリーが描かれています。死のうと思っていた著者が次々絶望を希望に変えていく姿に勇気をもらえる一冊です。すごいですね。このご紹介の文章を読んだだけでも、ってなんか鳥肌立っちゃいましたけれども、
本当にね、やっぱそういう人っているんですね。
はい、ぜひ、チェックしてみてください。そしてケンさん、今週の一冊は何でしょうか。
はい、ドローダウンという本で、地球温暖化を逆転させる100の方法、ポール・ホーケンさんという方が書いた本です。
ドローダウンって初めて私聞きました。
はい、地球温暖化についての本っていろいろあるんですけど、これはね、本当に今世界中の人たちがバイブルとしてその読んでる本なんですよね。で、面白いのは、例えば子どもの女子の教育をその良くするっていうのが、例えば地球温暖化を長期で防ぐとかっていうすごいユニークな視点とかも書いてあって、それはなぜかというと、その子どもをより少なく産むわけですよね。で、そしてその子どもっていうか女の子が教育を受けることによって、その温暖化を防ぐっていう、確かになって、もう1年じゃないですよ、でもその20年とかっていうサイクルを考えると、そのより子どもの人数を少なく産んだり、そういった意味でその人口爆発を防いだりとか、そういうすごくユニークな視点で書かれた本です。
なんか私以前、専門家、いろんな専門家の方に聞いて、中にはそもそも地球温暖化じゃない、その長期で見るととかっていう人もいたりとかして、こうね、私たち生きても80年とかじゃないですか、90年とか、はい、だからこの本当に長期で見た時に、この今がどっちの方に地球が向かっているのかは確かに分かんないなっていうふうに思ったんですけれども、でも、いろんな本当に解釈や専門家の方っていらっしゃいますもんね、こういう環境問
題に。そうですね、一つにはね、僕温暖化に関しては僕もいろいろ研究したことがあるんですけど、その地域によっては温暖化の進んでるところもあるし、この間日本でも大雪になりましたけど、その寒冷化が進む場所もあるんですよね。北京とかすごくこの冬寒かったですから、そういった意味では、その今までマイナス10度ぐらいだったところが15度とか20度とかになったりとかもしてるので、温暖化っていう言葉だと、なんか一言だけなので、どちらかというと地球の、その、気候変動ってことですよね。
確かに、
ハリケーンが起きたり火事が起きたり、あるいはその、こう逆に洪水が起きたりってことが進んでるので、そういった意味では間違いなく、天候の変動は進んでる感じがしますね。
そうですね、富士山も今年思ったんですけれど、なんか雪化粧してる富士山が1月頭もまだちょっと黒い感じで、でもどこかではすごくまとまって雪が降ってますって言われてたり、そのばらつきがあるなって感じてましたけれども、そういう意味では気候変動ってありますもんね。
と思いますね。
はい、さて、このコーナーではあなたからのおすすめの一冊も募集しています。dearken@iuoffice.com までエピソードとともにお送りください。お待ちしています。以上、ケンズライブラリーでした。それではケンさん、今週の名言をお願いします。
慣習とは反対の道を行け、そうすれば常に物事はうまくいく。ルソー。
本田健の人生相談ディア健、いかがでしたでしょうか。今ちょうど環境についての本をご紹介いただいたんですけれども、
はい、
どうですか、健さんご自身は何か環境で気をつけていることって何かありますか。
例えばね、その、僕最近車を電気自動車に買い替えたんですよ。その電気自動車リーフとプリウス両方とも使ってるんですけど、そうするといろいろ調べると、そのガソリンで走ってる場合とその石油を使って作った電気をチャージするのとどちらがいいのかっていうと、電気自動車に変えた方が半分ぐらい効率がいいっていう風なデータが出てるんですよね。なんかそういう風なのをやってるとちょっとエコにいいような感じがしつつも、でも例えば車乗ってる時点でエコでなかったりとかするし、そういう意味では自転車の方がもっとエコなんでしょうしね。
あ、そう考えると ね、なんか人間が生きてることがもう地球環境にとっては負荷だって思っちゃいますよね。
そうなんですよね。なのでその生きてたらダメなんですかっていうと、僕は宮沢賢治みたいになりますよね。なんか僕は早く死んだ方がいいのかなみたいな、そういう気持ちもなるので、その環境って悩ましいとこありますよね。でもそのうち他の全部のエネルギーがをその自分の家で賄えるようなの家を作ろうと思ってるんですけど、でもね、太陽光発電もね、結局太陽光発電の機械を作るのにまた資源がかかってるから。
確かにね、太陽光発電のパネルがバーッとあるところがもうそれがすごい熱を、出していてとか、緑地を破壊してとかって言われてるし、もうなんかどうしたらいいんだろうって。本当ケンさんそのおっしゃってたオフグリッドの生活っていうのも、それが自分たちで完結したら最高ですけれど、そこに移行するまでがね、また
ですよね、
環境を破壊してますしね、なんかどうしていいのかなって思っちゃいますよね、本当に。
まあ、そういうね、やっぱ矛盾を抱えながら、やっぱり最小限のね、いろいろこうゴミを出さないようにするとかっていう工夫なんでしょうね。
そうですよね。できることは本当家庭の生ゴミを水分をぎゅっと絞るとか、ちっちゃいことが少しずつ。
全員がやればね、すごく違いますから、
ね。そうですよね。はい、この番組ではあなたからの感想、またケンさんへの質問もお待ちしています。質問の登録はケンさんの公式アプリからお願いいたします。また毎月980円でケンさんの書き下ろしの新刊が毎月1冊届く本田健書店も好評配信中です。そしてヒマラヤアプリではヒマラヤだけで聞いていただける収録後のケンさんと私のオフトーク、ディアケンのこぼれ話として配信しています。そして毎月480円で540回以上のディアケンのバックナンバーが聞き放題のディアケンプレミアムも配信を行っていますので、ぜひヒマラヤアプリも確認してみてください。ケンさんの公式アプリご確認ください。ということでケンさん、今週もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本田健の人生相談ディアケン、この番組は提供アイウェイオフィス、プロデュースキクタス早川洋平、制作ワルツ高知博士桐原哲人、ナビゲーター小林まどかでお送りしました。夢の魔法の不思議な力きっと